はい、ペテロの手紙の第2を開いてください。ペテロの手紙の第2ですね。で、先々週ですね、このペテロの手紙の第2の1章の前半まで来たんですけども、まあ、後半を今日は午後の礼拝で一節ずつ見ていきます。で、今朝は1章の19節に注目します。1章の19節に注目します。よろしいですか？ですかね。また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜が明けて明けの明星があなた方の心に昇るまでは暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのです、とあります。確かな予言の御言葉なんですけれども、ここで注目していただきたい言葉はその前に言葉、さらに確かな予言の御言葉と書いてあります。だから確か以上の確かって言ったらいいでしょうかね。で、このことに今朝は注目していきたいと思います。で、私たちって言ってもクリスチャンというよりも一般の私たちが日頃の生活の中で信頼している情報ですね、それは何なのかっていうことなんですけれども、まあ、国によってその違いが結構浮き彫りにされるんじゃないかな、結構こう大きく分かれるんじゃないかなと思います。日本のメディアマスコミではしばしば、まあ、アメリカという国は未だに進化論を信じてない人たちがいるということをですね、よく話しますね。驚くべきことだと。では日本の人たちがどれほど進化論について自分の頭でしっかりと考えてそれが正しいと思っているのかといったら、質問したら多分ほとんどの人がそうじゃないと思うんですね。じゃあなんで進化論正しいって思うんですかって言って、だいたい教科書に書いているから、教科書に書いているからってこれ確かな情報源でしょうか？私が救われたきっかけになったのが三浦綾子さんの小説っていうか自伝ですね、なんですけれども、まあ、彼女は戦時中は小学校の先生でしたけれども、戦争に負けて、そして教科書を、まあ、GHQ ですね、この連合軍アメリカの、それによってこの検閲でこのここの部分は黒く塗りなさい、ここの部分は墨塗りなさいっていうのをこの子どもたちに指導しなければならなかったんです。まあ、その時期がこの次の教科書が出るまではそのようにこう指導しなければいけなかった。まあ、彼女はそれで今まで私が誇りを持って確かだと思って教えていたことって一体何だったんだろうという、まあ、それでこう、この何ていうかな、すさんでしまって、それで病気になったっていうのがもう彼女のきっかけなんですよね。まあ、こういう形で教科書ってどうなのっていうことになります。でですね、まあ、先ほど科学の話ですよね、この進化論っていうのが。で、今次から話すのはですね、私が高校生の時ですけれども、化学の方の科学ですね、ケミカルの方の科学、その先生がですね、初めの授業で、あ、本当に僕その先生すごいなと思ったんですが、教科書に書いてあることについてこれ間違ってるかもしれないよってこう言ってくれるんですよ。いや、この先生すごいなと思いました。というのは科学というものはそもそも検証して疑う姿勢こそが大事なんですよね。ある時にこうだっていう理論が出たとしても、こっち次の時にはもう間違ってるってこう分かるものがたくさん出てくるわけです。例えばビッグバン理論って今科学ですよね。ビッグバン理論、何もなかったところからこういきなりバーンと出てくるって。 ですごく創世記の、 あの天と地の創造にすごく似たように近づいたんですけど、あの時初めて言われた時は宗教だって言われたんです。今みたいにこう揶揄されてたんです。宗教の世界だって、あの確かね、アインシュタインでさえもそのように言ったような気がしますよね。でこのように変わっていくっていうことを教えている。要はこの人は頼っているものがあって正しいのかどうかは検証しないで鵜呑みにしているよねっていう、その、まあ、存在なんですよね。生き物って言ったらいいかな。だからその鵜呑みにしているものがあるから、多分神のこと、キリストのこと、聖書に書かれていることを聞くと初めから間違いだというふうに決めつけてくるわけなんです。ではそれほど間違いだというふうに決めつけるぐらいのことがあるなら、じゃあ今信じているものはどうなのかって聞いたときに、さっき言ったようにその情報源は非常に不確かなわけなんですね。なのでこの聖書の言葉について、まあ、いろんな疑いが、まあ、この歴史の中でかけられてきました。一番批判された書物がこの聖書だと思うし、そして一番その批判に耐え抜いたのもこの聖書だと思います。でペテロの生きている時ですね、もうこの使徒が生きて、まだ新約聖書が書かれていない、その全部書かれているわけではない時でさえがですね、偽教師が出てきてですね、そして主が戻ってこられる、栄光の姿、力を持って戻ってこられるということに対して嘲笑っていた者たちがいたわけです。これがこの手紙の背景になってます。でそれが3章の3節と4節に書いてますけれども、ちょっと読んでみますよ。第2ペテロの3章の3節と4節、まず第一に心得ておきなさい。終わりの時にあざける者たちが現れてあざけり、自分たちの欲望に従いながらこう言います。彼の来臨、これはまた来るってことですね、来臨の約束はどこにあるのか。父たちが眠りについた後も全てが創造の始めからのままではないか。こう言って主が再び来られる、イエス様が再び来られることについて作り話であるというふうに言っていたんです。でこれはもう神の裁きが来ることについてはですね、以前ロトがアブラハムの甥のロトがソドムから救い出される時もそうでしたが、こう見つかり天使が来てですね、でこれから裁きがあるから家族は逃げなさいっていうふうに言ったんです。でもうすでに結婚をしている自分の娘夫婦家族のところに行ったんですね。そうするとこう書いてあります。彼の婿たちはそれは悪い冗談のように思われたと、悪い冗談だということなんですけれども、それがやってきた。でこのソドムっていうのはもう本当に欲望に満たされたこの町ですよね。でそういうところで裁きがあるっていうことが悪い冗談のように思われたと、まあ、これがこのようなことを言っている者たちが教会の中にも忍び込んでいたわけなんです。でも主が来られることについて、作り話ではないよっていうことをペテロが話すんですね。これが16節、1章、ごめんなさい、1章の、ごめんなさい、18節ですね。18節、私は聖なる山で主と共にいたので天からかかったこの御声を自分で聞きましたってあるんです。作り話ではないよって言ってるんですね。このごめんなさい、18節だけ読むとちょっと分かりづらいですね。やっぱりね、16から18節読まなきゃいけなかったかな。ちょっと16節から読みますね。ちょっと長いんですけども、私たちはあなた方に私たちの主イエスキリストの力と来任を知らせましたが、それは巧みな作り話によったのではありません。私たちはキリストの意向の目撃者として伝えたのです。この方が父なる神から誉れと栄光を受けられた時、おごそかな栄光の中からこのような御声がありました。これは私の子、私はこれを喜ぶ。 で、それで私は聖なる山で主と共にいたので、天からかかったこの御声を聞いて自分で聞きましたと。あの高い山にヤコブとヨハネとペテロがイエス様に連れて行かれて、そこでイエス様のお姿が姿がこう変わって光り輝いた。その時に天の父が声をかけられたという。でこれを目撃したんです。しかも彼だけではなくて、ヤコブとヨハネも共にいましたから、もうこの証人が、もういるわけで、事実と確認できるわけなんですよね。これほど確かなことないじゃないですか。私は見たよと、本当にはっきりこの意向を見たから、この再び主が意向と力を持って来られるという、これをは作り話ではないんだ、イエス様はそのようにして戻って来られるんだとこう言ってるんですけれども、しかしね、19節でさらに確かだって言うんですよ。この予言の御言葉がさらに確かだ、自分が経験したこと以上にもっと予言の言葉は確かなんだよとこう言ってるんですね。でね、これ実はパウロも同じことを言っていて、彼はダマスコに行く途中で、途上で、この復活したイエス様に出会ったんですね。けれどもユダヤ人の前でも、カイサリアでローマ総督に対しても、先祖たちが信じていること、これをですね、私は信じているんだってこう言ってるんですね。使徒の24章の14節で、私は律法にかなうことと預言者たちの書に書かれていることを全て信じていますと。そして、このアグリッパ王に対しても26節の7節、これ使徒ですね、7節、私たちの十二部族は夜も昼も熱心に神に仕えながら、その約束のものを得たいと望んでいます。王よ、私はこの望みを抱いているためにユダヤ人から訴えられているのです。神が死者を蘇らせることをあなた方はなぜ信じがたいこととお考えになるのでしょうかと。このようにしてイエスが初めに蘇られたんだということは、確かに神の約束、予言の中に書かれていることとして、このパウロも話してる。でね、イエス様ご自身がこうだったんです。同じだったんです。イエス様は聖書の確かさを証しされ続けたんですね。ペテロが、イエス様を捕らえてくる者がやってきたときに、ペテロが剣を出してですね、けれどもイエス様は鞘にこう元に戻しなさいと言いました。でなぜかこう言ってます。マタイの26章の53節、それとも私が父にお願いして十二軍団よりも多くの御使いを今すぐ私の配下に置いていただくことができないと思うのですか。しかしそれではこうならなければならないと書いてある聖書がどのようにして成就するのでしょうですね。わかります？こうならなければいけないという聖書、これ予言がどのように成就するのでしょうと。そしてイエス様が死なれた後、よみがえられてエマオに向かっている弟子たちのところに現れてですね、こう言ったんですね。ルカの24章の25節で、そこでイエスは言われた、彼らに言われた、ああ愚かな者たち、心が鈍くて、預言者たちの言ったこと全てを信じられない者たち、キリストは必ずそのような苦しみを受け、それから栄光に入るはずだったのではありませんか。それからイエスはモーセや全ての預言者たちから始めて、ご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされたと。このように復活を目撃した弟子たちに対して、その目撃したということもあまりにも確か、この俺私ご飯食べるからね、ほら持ってきなさいと、魚とパンね、食べるわけじゃないですか、触ってごらんって、こう肉体を持ってる、復活の体を持って肉体を持って形で復活したことを目撃し、触ることもしたという、これも確かな証拠ですけれども、それに加えてというより、さらそれ自体も含めて予言の言葉が確かなんだよと。でこのようにね、イエス様ご自身がおっしゃっているわけです。でですね、これ数えた人がいて、イエス様が初めに来られたことについて聖書に予言されたのが300箇所以上と言われています。私数えたことないんでね、まあ他の情報源に頼ってるんですけど、300箇所以上だと言われています。その通りかどうかを 一つ一つ調べればいいわけですね。キリストが来られたのは、あのクリスマス思い出してください。いつもどこだって歌ってますか、言ってくださいよベツレヘムでしょ。ベツレヘムですが、これは700年以上前にミカという預言者がこう言ってます。ミカの5章の2節、ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの氏族の中であまりにも小さい。だがあなたから私のためにイスラエルを治める者が出る。この出現は昔から、永遠の昔から定まっている。700年以上前に書かれたというか語ったことがその通りになっている。ベツレヘムで生まれるわけですよね。しかもナザレに過ごしてたんですよね、あの親は。だけどその時にたまたまローマ皇帝が住民登録だって言って、ヨセフの出身地であるベツレヘムですね、ダビデの末裔ですから彼は。あとは少女から生まれる。これはイザヤが7章の14節書いてますけども予言しましたね。少女から生まれるですよ。そしてイエス様の宣教は、このどの福音書を見てもある人物から始まるんですね。バプテスマのヨハネという人から始まるわけです。でマラキという人、紀元前の400年あたりかな、なんですけども、3章の1節に、見よ、私は私の使いを使わす、彼は私の前に道を備えると、こうやって予言通りになったんです。そしてイエス様ご自身、キリストは、ガリラヤで現れると、宣教するということがイザヤの9章の1節に書いてます。しかし苦しみのあったところに闇がなくなる、先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしみを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダンの川向こう、異邦の民のガリラヤは栄誉を受ける。あとイエス様、数多くの目の見えない人の目を開き、耳の聞こえない人の耳を開きましたが、イザヤが29章の18節で予言しました。ちなみにイザヤはだいたい紀元前の700年ぐらいですね。だ700年後ですよ、あのそれ実現したのが。その日、耳の聞こえない人が書物の言葉を聞き、目の見えない人の目が暗黒と闇から物を見ると。ね、もう本当に数多くでしょ。今イエス様を信じている、まあ、ユダヤ人の人たちは少なからず、世界にいまして、イスラエルにもいますが、まあ、その多くの人が伝道するときに、伝道を受けるときですね、新約聖書使われないんです。新約聖書も使わないんです。まあ後で読んでみてとは言うかもしれないけど、本当に伝道するときは旧約聖書だけです。意味わかるでしょ。わかりますよね。で、この十字架に行きますが、ロバの子に乗られたっていうこと、これもゼカリア書の9章の9節に書いてあります。で、イスカリオテのユダに銀貨30枚で売られたということ、これゼカリアが予言しました。同じく、11章の12節13節で、私は彼らに言った、あなた方の目にかなうなら私に賃金を払え、もしそうでないならやめよ。すると彼らは私の賃金として銀30シェケルを測った。主は私に言われた、それを陶器師に投げ与えよ。私は彼らに根積もりされたたっとい与えよ。それで私は銀30を取り、それを主の宮の陶器師に投げ与えたと。もうなんか疲れてきましたね。でもまだありますよ、ね、十字架の上で、ピラトの前ですね、総督ピラトの前で数ある告発を受けたにもかかわらず、イエス様は口を閉ざしておられました。イザヤが予言します。53章の7節、彼は痛めつけられ苦しんだ、しかしだが口を開かない。ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように、彼は口を開かない。あと鞭打ちですね、鞭打ち、これもイザヤの 53章の5節、彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしみが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。打ち傷のゆえに癒されたです。そして十字架の上でのイエス様の様子は、イエス様が詩編の22編の初めの言葉を言ったことを皮切りに、もう全部が、細かいところ全部が十字架の上で成就してます、ね、神よ、なぜ私をお見捨てになるのですかという言葉を言ったら、もうその後の言葉ですね、全てがそうなってます。例えば祭司長らがあざける言葉ですね、詩編の22編の7節8節、私を見る者は皆私をあざけります、口を尖らせ頭を振ります、主に身を任せよ、助け出してもらえばよい、主に救い出してもらえ、彼のお気に入りなのだから。皆さんよく考えてください。イエス様十字架につけられてます。そのあざけりの言葉をイエス様コントロールできます？できないですよね、うん、そしてローマ兵がイエス様の着ていたものをくじ引きで分けるんですね。ダビデがこう予言してます。その22編ですね、18節、彼らは私の衣服を分け合い、私の衣をくじ引きにします。できる。あと22節に、18節ですね、彼らは、あ、間違えた、15節ですね、私の力は土器のかけらのように乾ききり、下は上顎に張り付いています。イエス様は乾くと言われました、十字架の上で。そして最後に31編になりますが、5節に、私の霊をあなたの御手に委ねます。これがイエス様が最後に息を引き取られる時に言われた言葉です。そして罪のない方なのに罪人に数えられて、アリマタヤのヨセフという富んだものの墓ですね、新しい墓に葬られて、イザヤの53章の9節で、彼の墓は悪者どもと共に、富む者と共に、その死の時に設けられた。彼は不法を働かず、その口に欺きはなかったが。でイエス様よみがえられたのは、詩編の16編の10節、あなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたにある敬虔なものに滅びをお見せにならないからですと。皆さんちょっと疲れたかもしれませんね、ずっと聞いていたって感じですけど、300以上あるとしたらごくごくごくごくごく一部ですですか。どれだけ確かなものかなんですね。だから高い山でこの遺構の姿を目撃したペテロは、復活のみならずイエス様が来られることについても、その自分が体験した以外にこの予言の言葉があり、これが確かなんだからということですね。でこれも数えた人がいて、これはね、いろいろ分かれるんですが、再臨については、再び来られることについては1500以上と言われています。5倍ですね、5倍。いや、私もね、皆さんもそうだと思うんですけど、イエス様の再臨についてさっきも歌ったし、今も話してるんですが、やっぱりね、おとぎ話に聞こえますよ。で言った後もう2000年ぐらい経ってるしね、この話の後、しかし今ペテロが言った通りです。さらに確かな予言なんです。そしてその続きで、19節ですね、この本文に戻って、夜が明けて明けの明星があなたの心に昇るまでは、暗いところを照らす灯火として、それに目を留めていると良いのですと。この夜が明けるってどういう意味かというと、この夜が罪と不正によって暗くなっているけれども、光であられるキリストが来られる時が近づいていて、来られたら夜が滅んで光の国、神の国が来るという意味なわけです。 ローマの13章の11節でパウロがこう言っています。さらにあなた方は今がどのような時であるかを知っています。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ているのです。私たちが信じた時よりも今は救いがもっと私たちに近づいているのですから。夜は深まり昼は近づいてきました。ですから私たちは闇の技を脱ぎ捨て光の武具を身につけようではありませんかということで、光が近づいている、夜明けが近づいている、イエス様が来られるのが近いんだということを話してくれているわけですね。でペテロはイエス様のことを明けの明星と言っています。黙示録の中にもこのイエス様が明けの明星というふうに紹介される。残念なことにサタンはそれを真似してこう自分がそのようになろうとしたから、イザヤ書の14章でサタンもこの明けの明星ですね、ルシファーというラテン語ですけれどもと呼ばれるわけですけれども、元ちゃんはあれですよ、メシア予言ですね、メシアですね。先週も言及しましたようにバラムがね、この民数記の24章17節で予言したんですね。ヤコブから一つの星が進み出る、イスラエルから一つの杖が起こると。杖っていうのはこの王が来るっていうことです。それでイエス様がお生まれになった時に東方の博士が星を見たんだとこのように言って、それでベツレヘムの上にその星がとどまって、そこにイエス様がお生まれになって、星が来るということがキリストが来られるということを表していて、今度はですねその星がこう昇ったりね、太陽になるわけですよ。なんかわかります？このまず明けの明星ってあれ金星かな、そうですよ。このもう開ける直前にこう出てくる大きな光る星ですよね。そして今度は太陽になるわけです。それ朝が来て今みたいにこう光があるわけですよね。それがマラキ書に予言されていて、4章の2節で、しかしあなた方私の名を恐れる者には義の太陽が昇る、その翼に癒しがある。あなた方は外に出て牛舎の子牛のように飛び跳ねるということで、太陽が昇る時が来るわけです。ではここまでの話を聞いて、私たちはどうすればよいでしょうか。続き書いてますね。暗いところを照らす灯火として、それに目をとどめているとよいのです。灯火にしなさい、灯火にするように目を、ね、その予言の言葉に目を留めていなさいって言ってんですね。灯火ですね。暗いところにある、この今の世が暗いです。でイエス様がヨハネの11章の10節で、しかし夜歩けばつまずきます、その人のうちに光がないからです。その通りは当たり前ですよね。何もないところで、皆さんどうですか、真っ暗なところってもうやばいですよね。歩いたら絶対つまずきますよ。あとぶつかっちゃったりね、昼の時も僕ぶつける時あるけどね、これ柱のところにこう足の小指をぶつけて、あれほど痛いものないよね。でも夜はなおさらなので、もう本当につまずきますけれども、光がある、その人に光があれば、しかもこの、私も時々やりますけど、スマホでね、懐中電灯でこう懐中電灯代わりに夜ですね。でも目の前のところしか見ることはできないわけです。で夜におけるこの光、同じようにこの世における生き方として、私たちは本当になんでですか神様と、叫ぶようにわからない。で世の中で言われていることをちょっとでもそのアドバイスを聞いてったら、もうすぐにつまずいてしまう。つまり神から離れていったり罪を犯してしまうっていうのがあまりにも容易にできてしまう。これは正しいと思っていることをやっていったら、もう全然この善を悪、悪を何だっけ、ですね、そうですね、善を悪、悪を善という時代っていうのがこのイザヤが5章で予言して言ってますね。そういうふうになっている。だから本当に正しいと思うことをやってったら、逆に悪いことをしてしまっている。でこのように本当に何も見えなくてつまずきが多いこの時代に、私たちは神に信頼する、神の言葉に目を留めて一 歩一歩前に進んでいくということになるわけです。で、一歩前に進む必要があります。そうしたら次の一歩が見えます。わかりますよね。こうスマホでこうやってたら一歩前に進んだら次の一歩が見えます。遠くは見えないんですね。遠くは見えないです。そうやってイエス様が戻って来られることについて、また聖書に書いてあるこの、将来の希望についてですね、この救いについて目を留めていれば、一歩一歩何をすべきかということが見えて前に行くことができるんだということなんですね。これをですね、本当に今日は持ち帰っていってほしいんです。数多くの情報が行き渡っています。あまりにも膨大で、でも今は AI というものによってその偏った情報がもうこうカスタマイズされて、私たちに、まあ、だから自分に合った情報って言ってもいいですよね。まあ、それ便利であると同時に、まあ、それが自分の世界だと思ってますから、でそれでこう情報が入ってきてます。まあ、世界情勢とかそういうのもそうだし、あと子育てについても、学校で勉強することについても、人間関係についても、結婚についても、家族関係においても、全てですよ。いろんな情報があります。しかし神の言葉が、主の言葉が、もう一回言いますね。詩編の119編の105節、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。最後にパウロが言った言葉、これは、第一テサロニケの5章の8節と9節ですね。しかし私たちは昼のものなので、信仰と愛の胸当てをつけ、救いの望みという兜をかぶり、身を慎んでいましょう。神は私たちが御怒りを受けるようにではなく、主イエス・キリストによる救いを得るように定めてくださったからですと。昼のものだよ。信仰と愛の胸当てをつけて、あと救いの望みという兜、この兜をかぶるのが今のところ、今日のメッセージの中心でしたね。予言の言葉に目をとどめていく。それで御怒りを受けるようであって、イエス様にあって救われると、イエス様戻ってきてこの地上に下る患難から救われるんだよ、ということであります。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのようにして、私たちに、たっといたっとい、御言葉を与えてくださったことを感謝いたします。主よ、私たちが真理の言葉が与えられたことを感謝いたします。多くの惑わしがはびこっています。しかし私がしっかりと握って、私たちが希望を抱きながら歩んでいくことができますように、よろしくお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。